おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1214回をお送りします。7月1日火曜日10時27分です。ついに7月になりましたので、いよいよですね、いよいよというか、3ヶ月チャレンジの第11期の募集というものを張り切ってやっていきたいと思うんですけど、まあここでとやるというよりは、とにかく暑いんでですね、まあ張り切ってやるっていうのは、今まではほとんどやってなかったからやるぞっていう話でしかないですが、でまあでも今日はですね、全然関係ないところからいきたいと思うんですけど、先日来からタスクシュートをまだ私がやっているのかという問いをですね、こういう問いって面白いんですよね。立て続けに集中するんですよ。ここ4日連続で聞かれていたんですね。まあいろんな形なんですけど、タスクシュートをまだやっているのかという質問が相次いで、で、まだやっています、まだやっています、まだやっています、まだやっていますと、4日間答え続けてきているわけですけど、それがなんとも、まあ妙なわけですよね、多分。それについてちょっと考えながら3ヶ月チャレンジの話に入っていきたいんですけど、まずそもそも、お前まだなんでやってんのかっていうのが、3ヶ月チャレンジの方とか、このポッドキャストばっかり聞いてくださってる方にはですね、そういう疑問が湧くのは自然かなと思うんですね。で、なんでまだやってるのかというと、一つには、やっぱりやり漏れが発生するんですよ。意図もたやすく。それも意図もたやすくね。まあ、お互いというか、関係者の間でやっぱり気まずい思いを少なくともするじゃないですか。だから、忘れないんだったらそれに越したことはないというのは、まあ、これはもう、いいでしょうと。待ち合わせとかね、ことごとくすっぽかすとか、あまり良くないでしょうということで、秘書の方とかをね、つけるような財力は私には全くありませんので、もう全くありませんので、タスクシュートがやってくれるんならそれに越したことはないと。で、私もうっかりする、やっぱり人間なんで、しかも50過ぎてからまた別の意味でうっかりするようになってきたんでね、全部タスクシュートにしか基本、タスクシュートしか見ないんですよ。一日の流れは全部タスクシュートにぶち込んでおいて、その基本的にはそこに書いてある通りにやれば、おおむね間違いはないと。ただ、おおむね間違いはないことしか書いてないんですよ。人に何らかの形で会うか頼まれるかしているものを集中的に書いて、まあそこに食事の時間は入れてあるんだけど、なぜか、でも食事もやっぱり家族とシンクロさせる必要があると思っておりますから、私は。食事も一人でやることはほとんどないのでね、一人で取らないので、そう考えてみると、あそこには一人でやることはほとんど何も書いてないんですよ。実際、今は。だから、一人で移動するとかありますけど、それは誰かと会うためですから、私の場合、一人でただ移動することはないんでね。そういうわけで、用事しか入ってないんです。で、まあ、用事はやり漏れをしたくないんですよ。単にそれだけなんですね。で、もう一つの理由がですね、まあ、これが、マインドフルネスみたいなものと絡められがちなんだけど、最近私は全然違う方向の方が、説明として合ってんなと。一時この説明試みたことがあるんですけど、なんか自分でも、いや、そんなに大げさな概念いるっていう思って、引っ込めちゃったんですよね。なんとなくこう、なんか正しくないんじゃないだろうかという懸念に襲われて。でもやっぱりね、使うたびに一番しっくりくる説明は、ウィニコットの移行対象だな、やっぱりって思うんですよね。移行対象というよりは、まあ、移行対象なんですけど、可能性空間をそこに作り出すんですよね。このイメージね、難しいと思うんですよ。というか、イメージの作りようがないんですよ、これ。でも、ある空間においては象徴している、象徴機能を持ったものがすごく意味を持つ空間ってあるじゃないですか。私はそれを野球場って言ってるんですけど、ベースって明らかに象徴機能以外の何もじゃないと単なる四角いマットになっちゃうんで、あれは。例えばラインであり、なんだ、ポールですよね。ホームランかファールかを、 決めるポール。あれがつまり、まあ、移行対象だと思うんですけどね。可能性空間というものは、その空間に人間にとって意味のある、可能性を開いてくれる、そういう空間なんですよ。人間にとってしか意味ないじゃないですか。ポールとか。たまに鳥とか紛れ込んでくるけど、鳥にとっては何の意味も、まあ、せいぜい止まる場所みたいな感じじゃないですか。全然違いますよね、意味がね。で、私もう一つ可能性空間といってパッと思い浮かぶのが交差点なんですよね。あそこには信号機という移行対象があって、あれ象徴機能をまっしぐらじゃないですか。私あれ小さい頃といってもまあ小学校2、3年の頃だけど、これは国家権力だなってやっぱ思ったんですよね。やっぱり信号機って国家権力の代表って感じがするんですよ。そういう感じしないですかね。私あのアメリカとか行った時、やっぱりね、あのアメリカの方が信号機のこう、なんでしょうね、エリプス感強いなって思ったんですよね。やっぱり、あれですよね。なんて言えばいいんだろう。こう民主的でない国ほど強い感じがするんですよ。だって違反した時怖そうじゃないですか。それが見つかったらですね。そこにやっぱり道路交通法みたいなものが同じ名前じゃないでしょうけど、法律があって、その取締役としてのポリスがいるわけじゃない。長時間があるわけじゃない。まあ、非常に可能性空間だと。でも便利は便利ですよね。あれがないと困りますよね。特に、あのね、環状7号線とか8号線とか東京でも、もう交差点がなかったら話にならないと思うんですよね。ていうか、多分もう、道使えなくなりますよね。だから、あれはいいものなんですけど、つまり可能性空間だと思うんですよね。で信号機っていうものだけではないですけど、信号機は非常に重要な役割を果たすものだと思うんですよ。で、タスクシュートってそういうものなんですよ。やっぱり。こうパッと見た瞬間に、こう、ある部屋がですね、今いる私の、なんていうか、こう、洗面所が、可能性空間として、こう収録ルームに、まあ、ちょっと変ですけど、洗面所が収録ルームに変わるわけですよ。だから、可能性空間というものは、人間が勝手に意味をつけるんだけど、その意味として機能する空間にするために、まあ、タスクシュートがあるわけ。で、タスクシュートのリストを見ると、私は、そのリストが、リストを見ている、リストと、リストを見る私という関係と、その二つのものを包む空間、なんて言えばいいんですかね。ままごとを砂場に、ままごとセットをパッと置いたちっちゃい子は、そこに可能性空間を作り出すわけですよ。そういう感じなんですよ。パッとままごとセットを置くと、そこにこう、自分、お母さん、お茶碗みたいな、そういう関係性の空間を作り出して、例えば砂場の砂がご飯に似たものっていうような意味を、泥団子が、こう、ミートボールに似たものという意味を帯び始めるわけじゃないですか。それが可能性空間というものを作っていくわけですよね。それしか説明ができないなって感じを思ってるんですよね。時間割表が、まあ、似てるって似てるんですよね。時間割とタスクシュートはだから、その違いをはっきりと区別しないと、あれがただの時間割になってしまうんですが、時間割ってやっぱり教室に貼ってあると、教室という可能性空間を、作るのに大きな貢献をしてますよね。今は国語の勉強する時間なんですと。みんなで国語の勉強するっていうことに、あれが、一役というか大きな役割を負うわけですよね。それと似てます。特に私は自分だけの用事をタスクシュートに、だからなんですよね。自分だけの用事を入れない。ここには、長時間的なものがあるんですよ。だけど、これをあんまり長時間的にやると、タスクシュート様がプログラムして、最高の行為はこれだと決めたんだから、黙って淡々とやれみたいになってしまう。これすぐなる。非常に脅迫的な、脅迫っていうのは脅す方じゃないですよ。強く迫るやつ、ね。こう、非常に長自我と脅迫的なものになっていって、この通りに動かなければ、自分の人生は崩れていく。QOL が下がるみたいな、そういう不安と、一体となって、ちょうどあれですよね。有名な小学校、中学校、高校、そして大学、大企業に行かないと人生は崩壊するみたいな、そういう、ものすごくリニアなものとしての力を帯び始めて、その人をこう非常にこう苦しめていく。私はタスクシュートにそうなってほしくないんで、何としてもこれをですね、 理想のゴールからの逆算、そして理想の、何かを描くための、つまり自我理想を目指すためのようなものにならないようにならないように、もうちょっと、強めかもしれないけど、このアンチテーゼを、一向に変えないという。で、これいうのはですね、覚悟がいるんですよ、やっぱり、ある程度は。そっくりに見えるものを、何としてもこう、ゴールからの逆算を、今日のやる分を落とし込むという形にするんだっていう、意欲というか意志が、なんていうんですかね、世論になることはあるわけで。でも、私は2010、多分2、3年、4年の頃に、ここを持ちこたえたと思ったんですね。じゃあ、松崎さんが、このゴールからの逆算論っていうものを、非常にこう、アイドルのようにって言ったらちょっと失礼かな。でもそういうふうにこう、旗振り役として推進されていて、まあ見ていて清々しくて気持ちはいいんだけど、でもあの世論にやっぱり、喧嘩はしないようにしつつ、絶対土俵を割らないっていう、自分一人ではなかったですけどね、大橋悦夫さんとやってましたけど、なんとか頑張って、踏みとどまって、土俵際まで追い詰められても、ここで持ちこたえると。そうしないと、なんて言うんですかね。それができないという人のことを、やっぱり、置いてきもりにするなっていうのがまずありました。私自身もそうだし、リスト通りにはできませんという、できるように作り変えてもできませんというね。できなくてもいいんだっていうのをどこかに絶対的な含みとして持たせておかないと、それはやっぱり、できなければならないっていうのに、たやすく押し出されてしまう。で、学校にもいるじゃないですか。国語。カリキュラム通りにやれば、それは理想的なのかもしれないけど、やっぱり国語の時間になっても走り回ってる生徒がいるじゃないですか。で、高校になっても走り回ってたりするじゃないですか。で、そういう子だから、いいんだ、放っておいてってなったら、良くないと思うんですよ。だけども、そういう子を無理やり引きずって、対数とかを教えることに、誰も意味は感じないじゃないですか。ですね、昔学校における、なんかこう、精神分析みたいなものを、対象関係論みたいなものなんですよね。学校教育の中で生かそうみたいな、そういうすごい面白い取り組み、ラビストックって言ったかな。まあ、それ地名だったと思うんですけど、ちょっと僕も、すごく曖昧なんですけど、そこで面白いやりとりがあって、女の子がやっぱり学校から抜け出しちゃうんですよ。高校生なんですよ。確かね。で、まあ、抜け出すというのは、よくあると思うんですよ。そういう学校では。どうするかって話になった時、先生がすごいやっぱり、もうなんでこんなことやってなきゃなんないんだってなるわけですよね。まあ。で、それに対して精神分析、対象関係論やってる人がですね、これはある意味鬼ごっこなんですよって言ったら先生が、あ、なるほどと思って、これやっぱり僕がある意味すごくこう、なんていうんですかね、非常に響くんですよね。だから私は3ヶ月チャレンジやってんだなってよく思うんですよね。こんなちょっとの言葉が先生のやっぱり気持ちを大きくこう、何にどうフォーカスすればいいのかが一気にわかるんですよね。鬼ごっこっていうのは本当に、なんて言えばいいんですかね。それこそ、こう、すごく極端に言うと、双極性障害とか、ボーダーラインとか、そういった方の、こう、かまってほしいけど、放っておいてほしい。連れ戻してほしいけれども、連れ戻されたくはない。自立したいけれども、ここですよね。自立したいけれども、依存もしていたい。っていう、まあ、力道としか言いようがない気がするんですけど、そういう、人間にはそういうところがないはずがないですよね。ボールビーのアタッチメントの理論からそうじゃないですか。お母さんを振り返って、子供は少し前へ行く。でも、不安になるからお母さんを振り返って、また少し前へ行く。で、自分のしっくりくる場所を見つけて、そこで遊ぶときに、遊び始めるんだけど、また気になってお母さんを振り返る。お母さんの後ろにいるという気持ちがあるから、少しお母さんから離れることができるわけですよね。あれはもう本当に感覚的によくわかると思うんですよ。人であれば。遠くに行って冒険もしたいけど、致命的な目には痛くないっていう、こういう運動が、気持ちの中の運動ですけど、あって、 学校の中では鬼ごっこということで、鬼ごっこってそうじゃないですか。追いかけてきてくれるから遠くに行けるわけですよね。っていう情緒の問題に取り組んでいる真っ最中の高校生の女の子に体数を教えるってないですよね。そういう状況じゃないですよね。それは体数の理解できるとか理解できないということではなくて、優先順位の問題だと思うんですよ。で、そういうことを思うと、やっぱりこう時間割っていうのはあるんですけど、学校には。でも時間割の通りにするんですけど、学校では。だから可能性空間を作るんだけど。でも、それをやらなければ身の破滅だということにはならないわけですよね。それどころかそれをやらない方がいいことだってある。この感覚がないと、やっぱりこう可能性空間っていうのがなんかこう、ものすごくこう、なんていうんですかね、強圧的なものになってしまう。なんかこう、昔にそういう漫画あったんですけど、本当に漫画だから、ゴルフのこう、チャンピオンになるために、もう、こうゴルフ以外の空間にいてはいけないって。脱走するとなんかこう、電撃無視とか食らうっていうか、まあ漫画だからね。なんかゴルフってすごいじゃないですか。よくわかんないけど、賞金ランキングとかもそういうのも全部すごいし。やっぱりそういうの目指すっていうことが何かを意味しちゃう。でもゴルフって遊びじゃないですか。遊べてないんですよね。ああいう世界って。もう全く遊べてなくなる。野球もそういうところありましたね。一時日本のこう。もうなんかどう考えても虐待以外の何者でもなくなっていくみたいな、そういう野球教育みたいになっていくわけです。まあ、僕も受けましたけどね。ケツバットとか、よくわからないことになっていくわけですよね。ってわけで、タスクシュートはですね、要するに、その中でも時間割ではないんですよ。いかにどうやって自分の用事というものと、その、を持った人間として、そこにこう、幅と余裕と遊びを、やっぱ遊びですよね、持たせるかという、その創意工夫を常に、自分に問い続けるみたいな感じなんですよ。今ここでやるべきことは、この、ポッドキャストかもしれないけど、それを撮るということは撮るんだけど、いかにその中で逸脱していったり、逸脱を収納していけるかということを常にこう、感覚的にというか直感的に探りながら、つまりやってもやらなくてもいいというところまで行く必要があるというか思うんですよ。当然だと思うんですけどね。これはやってもやらなくてもいいんで。でも大体のことは人間やってもやらなくてもいいんですよね。やってもやらなくてもいいんだけど、こういうやり方ならやりたいっていうやり方を、学校に行っても行かなくてもいいんだけど、先生が鬼ごっこに付き合ってくれるんなら行きたいみたいな、そういうふうに、自分に、最も自分を裏切らない形でやっていくと。そうするとやっぱりですね、何かを目指すっていうのを極力避けた方がいいと思うんですよね。早く1万回を目指そうってなると、やめられない、休めなくなっちゃうじゃないですか。一日に一回ずつやるより二回ずつやった方がいいってことになっていくじゃないですか。そういうふうに何かの価値を先決めしていかなければいくと、遊べなくなるんですよね。遊べなくしないというのをいつも念頭に置きたいなと、タスクシュート的にはですね。そういうのを意識して100日チャレンジなどはやっておりますが、3ヶ月チャレンジはでもちょっと違う。やっぱり、タスクシュートの話はそもそもしないことにしてますし、あんまり別に必要もなければ。今回みたいにタスクシュートについて問われたから答えるってことあっても、タスクシュートの話をする回では全くないわけですよ。で3ヶ月チャレンジでは、最近ちょっとまた、そうだなぁと思うようになったことが、昨日私自身についてお話ししましたけど、私自身、抑うつから説明しても、今みたいにボーダーラインみたいなところ、双極みたいなところから説明しても、特に私はジゾイドですよね。ジゾイドはっきりあるわけですね。で、これって、いろいろ聞くじゃないですか。ジゾイドみたいな、スキゾイドとか、言葉も耳にはされると思うんですよ。で、ボーダーってよく昔流行った言葉では流行ったっていうのも変ですが、あったんです。抑うつは、抑うつといいか、うつ。今でも非常に、ある意味、多くの人がそれで、大変な思いされている。どれなのって言われるかもしれないんだけど、どれなわけではないんですよ。どれもなんですよね。私なんかどれもだ。そういう病気の、 デパートですかみたいに言われるかもしれないですけど、そうではなくて、やっぱりその、構造なんだと思うんですよね。心が持ちがちな構造。一つには、やっぱりこう、白黒思考といいますか、つい最近、J 松崎さんともね、話をしたんですけど、A でなければもうダメだ、みたいな。それ白黒思考っていうのは、我々がやっぱり物を理解するときに、二項対立で物を考えがちだから、そういう風になるんだと思うんですよね。白でなければ黒、みたいな。男でなければ女、女でなければ男、みたいな。そういうやつ。グラデーションがあるかもしれないけど、なかなかそのグラデーションが見えにくくなってる。そうしないと物の知覚とか認知って手間がかかりますから。どうしても。なので、二項対立で物を考えがちなんですよ。なので、私たちはそれが一番究極的にはいいと悪いなんで、やっぱり。いいおっぱい、悪いおっぱいなんで。で、まあ悪いおっぱいっていうのは大体ないおっぱいなんですけど、私のことだけを見てくれる母親がいてくれる。これが万能ですね。全能でもいいですけどね。オムニポテントの世界ですよね。そこで安らげる。そういうお母さんが世話をしてくれるから、私は冒険にも出かけられる。仕事もやれる。後ろを振り返る、安全基地という、母親という安全基地を確認しながら少し前へ行く。でも、そのお母さんは自分をとことん干渉してくるお母さんでもある。親友、ないし親友。そういうお母さんでもある。いいお母さんは悪いお母さんでもある。悪いお母さんだけを排除した、スプリットですよね。スプリットして、悪いお母さんを徹底排除した、いいお母さんとだけ暮らそうと、まあ、若い頃の私はしたわけです。これが非常に自ゾイド的な発想というやつで、人間関係を希薄にしていきますよ、ね。いいお母さんが一人いてくれれば十分。で、これをもう少し極端にすると、いや、いいお母さんの代わりにいい AI を用意しようってことになりますよね。今だったら。私はなり得たと思うんですね。十分なり得た人間だったなと思う。つまり、私の周りに誰もいない世界というのを築きたな。で、そこで、Amazon とか、AI とか、自動食器洗い機、自動洗濯機、まあ、要するに、大物、白物家電と、IT 機器ですよね。で、車と、まあ、今で言うと、こう、疲れを取ってくれる服みたいな、そういうものに囲まれて、孤独に生きていく。それが最高。だって誰も私に侵入してこないから。文句を言わない。理不尽なことも言われない。叱責されない。怒られない。みんな優しいっていうか、ものですからね。これが自ゾイド。でもこれはね、コンテナの説明を使うならば、要するに苦しみに耐えられないから、苦しみを自分の中に置かないようにするという人なんですよ。そういう意味では非常に抑うつ的と言ってもいいわけですよ。ちょっとしたことですぐ鬱になりうる。鬱にならないにせよ、抑うつになりうる。現に私はめちゃくちゃ抑うつ的だったんですよ。ほんとめちゃくちゃ抑うつ的だったんですよ。大学1、2年の頃とか。もう朝、一人暮らししてたんですけど、朝1にやることウイスキー飲むことでしたから。本当に。しかもエッチなビデオ見ながらウイスキー。めっちゃ不健全じゃないですか。ほぼ病気だなって感じ。大学1年ですからね。それが私の、こうほぼ毎日だったんですよ、しかも。でももう、なんかやってられないみたいな。もう、とにかく現実が脱可視化されて、脱可視化されて、いいおっぱいないし、もうこれが全てですよ。いいおっぱいがない。到底耐えられない。暑い耐えられない。寒い耐えられない。苦痛は一切耐えられない。もうサミュエル・ベケットっていう人が劇書いていて、演劇の中で、なんかですね、こう、嫌な世界なんですよね。食べ物が上からスルスルスルとしてきて食べようとするとフッて上がる。なんかもうそういうことばかりの劇。まさにあんな感じ。自分が欲しいものは何も手に入らず、生きていかなきゃならない。長々とっていうそういう感じ。非常に抑うつ的ですよね。私はでもこれはあった。だから自ゾイドと抑うつは当然万能空想もありましたし、あるわけですよ。で、そうするとそこに非常に双極的なものも出てくるわけですよ。すぐ。だって、ちょっと、これが怖い。ちょっと優しくしてくれる女の子とか、一歩間違うと、道を教えてくれたとか、 だから非常にストーカー的ですよね。私は非常にこうストーカーの本読みました。自分すぐなりうると思ったんで、本当に。あの頃は。その中で暴力から逃れるための15章という、ストーカーに追われるようになったらどうするかの本読んで、いやーこれ、追ってる方が俺だわ、みたいに思いました。トミーっていう男の子が、まあ偽名に決まってますけど、出てくるんですけど、いや、このトミー俺だわ、みたいな。アメリカ人のトミーさんには非常にこう、親近感が湧きましたね。すぐ理想化しちゃうわけですよ。すぐ。本当にすぐ。で、理想化してしまうと、もうなんかその人と一緒にならないと、だってもういいおっぱいはそこにしかないわけですから。その発想何なんだろうって思うんだけど、そう思っちゃうんだよね。不思議と。で、いいおっぱいそこにしかないんで、もう、ひたすらそこに行こうとする。縁はほとんどないですよ。名前も知らなかったりします。非常に危険ですよね。朝から酒飲んでるし、抑うつだし。だから、いいおっぱいがないときはずっとうつなんで、ほとんど。だから24時間のうち23時間ぐらいはもううつうつとしてるんで、あの頃はやっぱり痛感するんですけど、鮮明なんですよね。眠りが浅い。しかも夢を見ない。あんまり。全然ではないんですけど、そこまで言ってないんですけど、あんまり見られなくなってる。夢が見られなくなるっていうのは本当に危険なことなんだなと、当時なんとなく思いました。なんとなくですけど。で、これが私に全部起きてることなんですよ。自ゾイドで、ストーカーっぽいと。このストーカーっぽいというのは、つまり双極っぽいってことです。そこに全てがあり、他には何もない。理想と脱価値化された世界が、バチッと二極化されていて、で、やがて、これがその後、私が理解することになるんですけど、やがて、そういう女性と万が一相手が、まずそんなことは起こり得ないんですが、OK してくれると、次は振りたくなるんですよ。何をやりたいんだ俺はっていう感じがしました。本当にたちまち女性が脱価値化されてしまう。私の心の中で、だってそもそも勝手に理想化して勝手に脱価値化されて、相手にとっては非常に迷惑なやつなんだけど、そういうことに私と絡んでしまった人にはちょっとこの棒を借りて謝罪しておきますが、多分聞いてないだろうなと思うんで申し訳なかったですと言っても無駄な感じはするんですけど、まあ、万が一聞いてたらすいません、大学生だったんで勘弁してくださいみたいな、そういう感じではあります。でね、今ので、抑うつ、自ゾイド、まあ僕は双極に限りなくしかバイポールっていうのはよく言ったもんだなと、双極性障害まではいかないんですけれども、でも非常に双極的なものはありました。何しろ、双的になってしまうんですよ。だってもう、ほら、何でも頑張っちゃいますから、そういう時になると、急に。で、そうじゃない時はもう酒飲んでひっくり返ってるんで。でも4年で大学卒業してるんですよね。ここが私なんだよね。この現実検討をギリギリのところでは絶対手放さない。あの頃の自己嫌悪はそこにありました。本当になんていうか小物だよねっていう、大物感どこにもないよなっていう感じ。1年の留年すら怖くてやれない。なんかもう、なんちゅうのかな。世の中捨ててますみたいなことを言ってるくせに、4年で大学卒業したがるんですよ。そこはもうね、私の長寿がと無意識が総力を上げてくれちゃうんで、絶対やるんですよ。単位も出席日数も常に、もうギリギリなんですよ。マイナス1許されないところは全部抑えてあるっていう、このなんとも脅迫的な小物感がですね、当時自分、だからドステフスキー当時よく愛読してたんですけど、ものすごい自己嫌悪感がね、フィットしてました。ものすごい自己嫌悪でしたね。なんかこう、死んでもいいとか言いながら、留年一つできないという、それが私って感じがしましたね。で、特に大学4年、つまり卒業時ですよね。ある先生からのが、お前のこれはダメだみたいな感じで、ダメだしよう。まあ、その先生嫌な先生だったんですけど、もうほんと卒業式の前週、1週間前か、全部計算し尽くしてあったはずなのに、そいつがくれない言うから、もう本当に、親父の真似をして高いウイスキー買ってですね、頭下げに行って、あの時の自己嫌悪もめちゃ強かったんですけど、でももう背に腹は変えられなかったんで、まあ余談ですけど、こんな話は。何買ったかな？池袋西部のデパートでウイスキー買いましたよ。先生受け取ってくれましたし、単位もくれましたよね。 まあ、そういうことがあったりなんとかして、ギリギリのギリギリのギリギリをこう突くようにしてですね、綱渡りをして、まあ、4年で卒業すると。でも就職はしないと。1年絶対遊ばせてもらえるなっていうのが計算なんですよね、私の。そこを非常に自ゾイド的ですよね。そして自己愛的パーソナリティがもう蔓延していて、それがちょっと傷つくのにはもう全然耐えられないです。もう蚊に刺されるのにも耐えられなかったんじゃないか、当時はっていうぐらい耐えられないんですよね。コンテナの中に悪いものが入ってくるっていうのはもう徹底的に排する。PS ポジション前世時代みたいな。もうとにかく悪いものが入ってきたら誰かのせいにするか、誰かに投げつけるか、すぐする。もう秒でするぐらいの勢いでやるわけですね。もちろんみんなに嫌われてました。好かれる理由ないですよね、これじゃね。だから非常に孤独でしたね。友達、よく友達いたよね。今思え。まあ、そんなこんなでですね。すいません、今ちょっと音があれだったかなと思うんですけど。そんなこんなで、なんて言えばいいんですかね。その、いろいろな、その難しさってものは、すべて、私たちのその、これは藤山直樹さんの言葉で私が非常に好きなんですけど、生成体験の枠組みっていう言葉があったかな。体験生成の枠組み、生成体験の枠組みだったと思うんですけど、要するに、そういう風にものを見がちであり、そこに、病む要素を持ってるよねってことだと思うんですよね。コンテナというものに入れる。というわけで、当然入れたくないというのがある。万能的ないい乳房ってものがやっぱ欲しい。それがないということに対して、迫害的なものを感じてしまう。みんな付き合ってる女の子いるのに、なんか俺にだけ意地悪してない。世の中的になんか付き合わせないように政府が企んでないみたいな陰謀論みたいになっていくわけですよ。多席的になるんで、すごく。だから PS と D も一つの構造ですよね。心の持つ構造。それがあるがゆえに PS と排出みたいな心的状態がある。だからそういうものは調子が悪い人はいろんなものを、ね、重層的に抱え込んじゃうわけですよね。私が最初はジゾイドだったけど、いつしか自己愛みたいになってるし、まあ万能空想にやられたりすると。